青やかインターネット放送がお送りする朗読の時間、山本周五郎作雨上がる第7話。伊兵衛は午後遅く、日の傾く頃に帰ってきた。守備は上々だったのだろう。込み上げてくる嬉しさを懸命に抑えているが、抑えても抑えても込み上げてくるので、我ながら始末に困るといったふうな不安定な渋い顔をしていた。帰りに青山さんへ寄ったものだから、彼はこう言って大きな包みをそこへ置いた。祝いにどうしても一産ということで、もちろん今日は辞退したけれども、寄らないのも失礼ですからね。これは殿様からの引き出物です。家紋を打った紙に包まれた包みが2つ。お田代はドキッとした様子であるが、すぐ平静に帰ってそっと押しいただいて隅へ片付けた。今日は1つ飲ませてください。伊兵衛は紙下を脱ぎながら言った。はい、かしこまりました。お田代もその返事だけは明るかった。大体としてこういう安宿に風呂はない。彼は十丁ばかり西の宿にある銭湯へ行ってきて、それからつつましい酒の膳に向かった。お田代は給仕をしながら、同宿者の誰それと誰それが出立したこと、誰それと誰それは明日立つこと、出立した人々の伝言やお互いに泣き合ったことなどをしみじみとした口ぶりで珍しく多弁に語った。こういうお宿へ泊まる方たちとはずいぶんたくさんお近づきになりましたけれど、皆さん優しい良い方ばかりでしたわね。自分の暮らしさえ満足でないのに、いつも他人のことを心配したり、他人の不幸に心から泣いたり、わずかなものを惜しみもなく分けたり、他の世間の人たちとはまるで違って悲しいほど思いやりの深い温かな人たちばかりでしたわ。貧しいものはお互いが頼りですからね。自分の欲を張っては生きにくいというわけだろうね。説教節のおじいさんはこう言っておいででした。もうお目にはかかれませんが、どこへ行ってもお二人のご繁盛を祈っております。お田代はそっと目を伏せた。それから涙を拭いて、この間のことは死ぬまで忘れません。あんなにありがたい嬉しいことは生まれてきて初めてだった。世の中はいいものだということをこの年になって初めて知りましたって。私胸が詰まってしまいました。もうよしましょう。私にはそういうお田代の方がもっと悲しい、辛いですから。伊兵衛はしぼんだ顔になり、それから急に浮き立つように言った。しかしもうこれもおしまいですと言ってもいいと思うんだが、実は今日は食欲の高までほぼ内定したんでね。この前にも一度、いや今日は違うんですよ。剣術もやったし、弓は五寸の的を28件まで飛ばしたし、馬は木曽さんの青でまだ乗ったものがないという看板をこなしましたがね。それはそれとして話は別なんです。藩主は長井氏で信濃守厚明といい、まだ世継ぎをして間のない20歳そこそこの若さだったが、大層武芸に熱心であり、また大いに藩政改革をやろうという新進気鋭の人であった。そして伊兵衛の技量を見て、ぜひ当家に仕えるようにと言ったが、それは前任者を廃して召し抱えるのではなく、新たに人増しをするというのであった。それだからといって絶対だとは無論思いはしないけれども、とにかく今度はね、そこまで疑うというのもね。それはそうでございますとも。お田代は そらすようにうなずいた。おかわりをつけましょうか。お食事になさいますか。
そうだね、そう、食事にしましょう。
久しぶりで十分に腕試しをして、彼の全身は爽快な疲れと満足にあふれていた。その上、士官の望みは九分通り確実である。これまでの例があるから、妻は信じようとしないし、できるだけそのことに触れたくないようであるが、伊兵衛としてはそれが哀れであり、どうかして断言はせずに、少しでも安心させてやりたいと願わずにはいられなかった。あくる日は同宿者のうちから3人出立していった。タガ直しの源さんの女房は背負った子供を揺り上げしながら、もうお目にかかれませんわね、どうかお二人ともお大事になすってくださいましよ、ご出世をなさるようにお祈り申しておりますからね、本当にいろいろとご親切にしていただいてお世話様でございましたよ、こう言って袖口で涙を拭いた。皆さんが決まってもうお目にかかれないとおっしゃるのね、おたよが後で言った。これまでも決まったようにそうおっしゃいましたわ、どうしてまたいつか会いたいとおっしゃらないのでしょうか。伊兵衛はさあねと言ってうろたえたように目をそらした。あの人たちには今日しかない、自分自身の明日のことがわからない、今一緒にいることは信じられるが、また会えるという望みは持つことができないのである。それは旅を渡る彼らに限ったことではない、人間はすべてこんなふうな湿っぽい感想が浮かんだからであった。夕方になると新たな客が5人来た。中に猿回しがいて、夕食のあとで猿に芸をさせてみせ、自分でも諸国の珍しい雛歌など歌った。同宿者たちは大いに喜んだが、猿回しが頃合いを見計らって、みんなが少しお帳目を弾んでくれればこれから猿に寝屋ごとを踊らせてみせる、と言うと、彼らは未練なくそこを離れて居場所へ戻ってしまった。その翌朝、食事を済ませると間もなくおたよは荷物を片付け始めた。今日はいいお日和でございますわ、何かを包みながら独り言のように彼女はそう言った。少し雲があるくらいな日でも、あの峠はよく雨が降るそうですから、越すなら今日のような日がいいと言いますわ。山本周五郎作、雨上がる、第7話をお送りしました。